鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉織り伺っていこうという番組です。今週は先週の鈴木みどりさん、セラピストの方ですけどのなんかお客さんらしいんですけど、体をケアしていただいているということで、本日はですね、快適リフォームという、いわゆるリフォーム屋さんなんですけどの代表の、滝下太さんに来ていただきました。で、本日は、ちょっと革命的な番組になるかもしれませんけど、本日のテーマはこれで快適、失敗しない塗装工事、7つの秘策と魔法の言葉ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気ということで、ゲストの滝下さんのプロフィールを簡単にご紹介します。快適リフォーム代表の滝下太さんです。昭和49年の、これは葛飾区ですね、のご出身なんですけど、現在は、下野市で快適リフォームといういわゆるリフォーム屋さんを経営されていらっしゃいます。宇都宮市の、洋南中学校から宇都宮商業を経て、ちょっとサラリーマンをやった後に今の、職人の世界に飛び込んで早20年ということなんですけれど、39歳で独立と、増改築、水回りなどのリフォーム実績を積み重ねまして、お客様の立場に立った提案で多くのお客様に喜んでいただいています。安心してお任せくださいって、この、チラシというか説明書きに書いておりますが、そんな感じ の、 雰囲気の方なんで、どんなことが安心できるのかをいろいろと聞いてみたいと思います。ということで、滝下さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきも言ったんですけど、いい声ですよね。
いや、そうですか、ありがとうございます。
見た目ニコニコされていて、名前が滝下太さんって言って、これ痩せてる人じゃなくて、ちょっとぽっちゃりした感じで、その、私の印象では、お相撲さんのっていい声じゃないですか、と似てると思うんですね。
あ、そうですか。よくお相撲さんみたいって言われますけどね。
声が安心できる、これチラシに安心してお任せくださいって、で見たら不安そうな人ではなくて、本当に安心して
そうですね、
お任せできるような感じの方なんですけど、快適リフォームさんというお仕事は、これどんなお仕事をされているということでいいですか？
リフォームという一つの大きな括りになっているんですけれども、僕自身が20歳の頃から塗装の、住宅の塗装に携わっている職人をずっとやってまして、35歳過ぎたあたりから、そろそろ自分で起業をしてやっていこうかなっていうところで始めたんですけれども、塗装に携わるとですね、いろいろ庭を改装したりですとか、増築の工事がいろいろ出てくるもんですから、それにもうトータルで考えた時に、リフォームという言葉をつけて、快適リフォームというの名前でちょっとやってみようかなと。
リフォームっていうんですから、今まであった家をちょっとこう直してとか。
そうですね、
住宅って30年とか経つと、どっかね、直さなくちゃいけないところ。
そうですね。
で、たまたま竹下さんに、そのお客様がこれ塗ってよって言ったんだけど、これもできないのとか言われるわけですね。
そうです、そうです。中にはトイレがちょっと調子悪いんですけど
それはうちは関係ないだろうって言えばそれで終わりなんですけど。
そうですね。
それもやってみようと。
それも全部やるようになったんですね。
ちょうどうちがあのあれ営業範囲は
栃木県内もそうですし、近県でしたら僕はどこでもあそうお伺いしますので。
まだ何も話聞いてないのに頼もうとしてますけど、まあ、頼みやすいっていうのはものすごく大事だと思うんですよ。
ありがとうございます。
はい、でその頼みやすくない安いということの中で今日お持ちいただきました、まあ、今日のタイトルになっているんですけれど、はい、これ小冊子ですね。
そうですね。
これで快適失敗しない塗装工事7つの秘策と魔法の言葉って何のことかよくわからないんですけど、これで失敗しないってことは塗装工事ってお客さん側ですね、はい、あの発注側が失敗するってことがあるのですか。
そうですね。そもそも塗装工事というのはですね、さまざまなトラブルがあるお仕事なんですね。ですから業者さんの腕一つでいろいろ変わってきてしまうっていうところもあるもんですから、はい、通常ですと3回塗らなきゃいけない外壁や屋根を2回しか塗らなかったり、材料費と職人の手間を減らしてですね、儲けを少しでも増やそうという業者さんなんかも中にはいらっしゃると聞いているので。
そうするとさっき腕ってね、あえておっしゃっていますけど、腕ではなくて心がけっていうか、あ、私も知らなかったんですけど、外壁って3回塗るんですか。
はい、そうですね。基本的には3回塗りが一般的な塗り方ですね。
なんで3回塗るんですか。
あのですね、一番最初にまず下塗りというものを入れて、まず既存の外壁面から一回遮断するわけですね。元の下塗りを、下地を作り直すというイメージですね。
はい、
それを下塗りを作ってから今度は中塗りと上塗りでカバーしていくという、そういうやり方なんですね。
例えばあれですけど、女性のお化粧みたいな。
そうです、お化粧の
例え、まあ、人にもよりますけど
下地作りと一緒ですね。
なるほど。
はい、
じゃあその3回やって丁寧にやると、なんとなく手を抜いたのとどう違うんですか。
持ちがやっぱり年数が1年後でもうムラが出てきたり、
はい、
色が冷めていたり、あとは剥がれが起きてきてしまったりっていうことが3年以内ぐらいに起きることが結構多いんですね、手を抜いた工事とかですとね。
あ、じゃあでも3年経たないと分かんないから、なんとなく、まあ、忘れちゃうっていうかね。
そうですね。
あの3年経っちゃうと、あ、もう10年経ったかって間違っちゃうそういう感じの風に、やればできるんだけど、
そうですね、
そういうのはちょっとやめようと。
そうですね、そういうのを少しでもちょっとなくなったらいいなっていうのがありまして。
なるほど。
はい、
あのまあ、この本さっき渡されたんでよく読んでないんですけど、7つの秘訣、これを知ってると、まあ、さっきのお話もそうですよね、3度塗りしてください。
そうです、ね、
普通そんなにあの塗ってもらうのはね、趣味な人っていないので。
そうですね、基本的には10年から15年に1回ぐらいの割合で工事というのは行われるんですけれども、うん、
はい、
まあ、その時に何年かに一遍しかやらない工事を手抜かれてしまったら悲しいじゃないですか、やっぱり。
そうですよね。
ですからね、こちら側としては失敗しないためにどういうことをあのその業者さんに伝えれば失敗を少なくできるかっていうことが本に書いてあるんですけ ど
名刺に下野市商工会内、はい、国分寺リフォーム受注会っていう、はい、これはじゃあグループで。
そうです、あのその商工会の中のグループなんですけれども、はい、大工さんや設備屋さん、うん、内装屋さんなどが集まってグループを作って、地域にチラシを配ったりですとか、こういうのを無料で相談しますよというようなこともやってるんですね。
まあ、それぞれね専門がありますからね。
はい、
で先ほどちょっとあの小耳に挟んだんですけど、はい、その無料説明会っていうのを始めたんですか。
はい、そうなんです、あの僕のところの地元で、まあ、まず開催させていただいたんですけれども、
はい、
やはり皆さんどこに家の塗装を頼んでいいかわからないかったりですとか、どういった塗料があるのか、
うん、
またどのぐらいの金額がかかるのかっていうのはおそらく皆様はわからないと思いますので、そういった方のために何でも質問に来てくださいねっていう、もう本当軽い感じの相談会というのをちょっと企画してやってみたんですけれども、うん、
はい、
ですからあくまで僕が一方的にこう喋ってセミナーみたいにやるのではなく、うん、
はい、
お客様の方からこういったことが分かんないんだけどっていう質問を受ける会をちょっとやってみたんですね。
滝下さんのお立場としては、はい、どういうことが分からないか分からないですもんね。
そうですね、
言ってくれないと ね、でまさか3回塗るのは知ってるだろうって知らないんですね。
そうなんですね、
まあ、知っててもそんなにね。
そうなんです ね、
塗装に命かけてるわけじゃないから普通の人は。
そうですね。
なるほど、その時にどのようなタイプのご質問、
はい、
あるいはまあクレームっていうのはおかしいんですけど、そうですね、どこそこに頼んだんだけどこうだったみたいな話もありますか？
もちろんありますね。やっぱり、お隣さんの塗装工事をした時にじゃあついでに一緒に僕のところもっていうお客様がいたんですけれども、
はい、
やはりどこの業者さんかも分からずどういった工事をするのかっていうのはお隣のうち自体しか見てないので、うん、塗ったばかりのうちなのでものすごく綺麗に仕上がってますよね。
そうですよね。その時はね、
それでやっぱり頼んでしまったら2年ぐらいで塗装が剥げてきてしまったりとか、うんっていうお客様もいらっしゃいましたね。ですからどういうところに頼んだらいいのかなっていうのはお客様から聞かれる声では多いですね。
まあ変な言い方なんですけどマーケティングの手法として無料で、はい、あの何でも聞いてくださいという、はい、まあ、お互いにあの相手が何を望んでるかこちらが何ができるのかっていうのを気楽にこうっていうあの手法って結構あるじゃないですか、うん、でも今お聞きしていて塗装は最もそれ必要ですね。
そうですね。もう本当、皆さんね分からないことが多い世界だと思いますので。
本当ですね、はい、変な話文字通り塗っちゃうんで分からないっていうか、そうですね、下のことは隠れちゃうんですよね、はい、なるほど、あ、じゃあそういうことを、今度始められて、
はい、
毎月やっていく感じですか？
毎月これから開催していこうと思ってますんで、
はい、
ね、来られる方は来ていただければと思ってますけど、
後でそのフリーダイヤルがあるっていうことでご案内したいと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、
でこの辺 の, あの、先ほどのこの7つの秘訣って、はい、7つってなんで7つなんですかね？
とですね、あの見積もり の,、ね、はい、あの制作の仕方ですとか、はい、そういったことも、まあ、細かくちょっと7つ書いてるんですけども、今言うとちょっと長くなってしまうんで、はい、まあ、重要なことはですね、あの一つだけ言わせていただけると魔法の言葉っていうタイトルにもしてみたんですけれども、はい、それはやっぱり先ほどちらっと言いましたよ通り何回塗ってるかわからないような世界ですから、うん、お客様の方から2回目と3回目中塗りと上塗りっていうのは同じ材料を使うんですけれども、
はい、
そこで色を変えて塗ってくださいと、
色を変える、
そういうふうに業者さんに言えばごまかしが効かないわけですから、
はい、
正直に3回塗るしかありませんので、
お主できるなっていうことが分かるわけですね。あ、そういう、じゃあそれどちらかというと業界側から言うと、
そうですね、
滝下さん余計なことしてるかもしれないですね。
そうですね。
でも、お客さんが長期的にね、いいと思ってもらえることがいいことですから、
はい、
あ、じゃあそれはチャレンジャーですね。
そうですね。ですからそこを言っていただけるとしっかりした工事ができるのかなっていうところはあります。
わかりました、はい、なんかその心意気も、まあ、お人柄と同時に伝わってくるんですけど、ここで、はい、まあ、あなたを元気にする一曲を教えてくださいってことで、
はい、
一曲リクエストをいただくコーナーがございまして、はい、滝下さんの場合は長渕剛さんの太陽の船、
はい、
この太陽の船もあれペンキ塗ったんですかね。違うんですかね。
違うんです
か、まあ、そのいきさつ、はい、それを選んでいただいた理由は後でお聞きするにして、はい、ワンコーラスだけ太陽の船を聞いてみます。
荒波に砕かれ波 を強く抱きしめるのさ。幾億万の潮からい涙を流してもいつかきっと必ず虹の架け橋を渡ってゆける溢れる想いを止めないで今空へ駆け上がれ燃え盛る命の叫びよ羽を打ち鳴らせ太陽の船に俺は今君を乗せてでっかい空の果てまで漕いでゆくのさ仰ぎ見る夢よ悲しみを越えてゆけ立ちふさがる諦めを今勇気に変えて。
はい、というわけで、あなたを元気にする一曲、滝下太さんには長渕剛さんの太陽の船というのを、はい、なんかまあなんとなく聞いたことありますけど、随分これ壮大な。
そうですね、あのとても元気づけられる
歌なんです。本当ですね、
はい、
心の底からこう。これはどういう歌でなぜこれを選んでいただきましたか。
そうですね、これ僕も長渕さん中学生の頃からいろいろ聞いてるんですけれども、はいはい、この曲知ったのは本当最近でして、あの関東大震災の時に、はい、あ関東じゃない、あの東北の震災の時にですね、はい、長渕さんがラジオで元気づける番組をやってらっしゃいまして、うん、その時に漁師さんがあの船が実際に流されてしまった漁師さんに向けて流していた曲なんですね、うん、その曲を聞いた漁師さんが俺たちは負けねえぞっていうコメントをしたのをものすごくインパクトを受けまして、うん、それからずっとちょっと聞くようになってるんですけど、
まあね、歌の力ってそういうところでね、ああいうすごいアーティストはそういう人の心を変えてしまうようなね、
そうですね、
まあ、そういうパーソナリティになりたいななんて、あ嘘です言い過ぎませんけど なれませんけど何か皆さんにこうお役に立つことを言いたいなとは普段から思っていますけど、今日はとても面白い話なんですけど、
はい、
ちょっとふと今歌がかかってる途中で、まあ、名刺の裏側を見ましたら、はい、KF ワールドセラー、
はい、
栃木県唯一の認定施工店って書いてあるんですけど、これ、はい、日本外壁塗装マスターズ会員って。
そうですね、
何ですかこれ。
マイスターズ会員っていうものなんですけど、はい、日本全国の塗装屋さんがやっぱり仲間でいるもんですから、
はい、
その仲間でグループを作って、毎月会議をして、
はい、
東京ですとか大阪で会議をするんですけれども、その塗装屋さんたちがみんなで集まって情報交換をして、新しい塗料がどういうのが出てきたですとか、そういった勉強会も、参加させていただいたりもしています。
まあ、切磋琢磨、
ね、そうですね、
そうなんです。さっきちょっとお話聞いた、はい、塗料って、まずですね、
はい、
値段、見積もりの基準って、どういうレベルの職人さんが何日塗ってというのもあるんですけど、材料があるじゃないですか。
そうですね、
いろいろあるんですよね。
そうです、もちろんそうなんですね。今はいろんな種類の材料が出てきてまして、
はい、
シリコンが入った塗料ですとか、あと今はフッ素の塗料ですとか、
はい、
あとは無機塗料といいまして、硬いガラスの成分ですとか、うん、鉄の成分、ああいう硬い成分を一緒に塗料の中に混ぜて、塗料にしたっていうものがあるんですけれども、
はい、
そういったものを使うとですね、耐用年数がものすごく長くなるわけなんですけれども、
はい、
そういった塗料がやっぱどうせ塗るんでしたら長く持った方がいいっていうのがありますので、そういったのもお勧めするようにはしています。
なるほど、そういうのがいろいろあるんですよって、はい、明確に見積もりを基準を言って、
そうですね、
ちゃんと選んでもらわなくちゃダメですね。
そうですね、ご予算と、どのぐらいの、年数持った方のがいいのかっていうのを、一緒に相談させていただきながら、
はい、
塗料選びと金額と決めていただいて施工させていただいてます。
それ、まあ、その辺のこの最初の話し合いっていうか、
はい、
打ち合わせがしやすい人ではないと、はい、なんか相談しづらいっていうか、なんかこいつみたいな、
そうですね、
そういうんでは少なくも竹下さんは全然ない
僕を選んでいただいたお客様は皆さんやっぱりそう言ってくださるので、うん、
はい、
非常にありがたいなと思ってますけど、
それは竹下さんのどこから来るものなんですか、そのまあ思いというか。
そうですね、
何かあったんですか。
というよりはまあやっぱり
電気屋さんに命を救われたとかそういう
やはり他の塗装屋さんのそのマイスターズのメンバーからもそうなんですけれども、はい、ものすごく影響を受けたことが多かったんですね。僕が駆け出しでまだ塗装屋さん始めたばっかりの頃から比べると、やっぱりいろんな情報を教えていただいたり、うん、お客様にどういう思いでこの仕事をしていったらいいかっていうのもいっぱい教わったことがあったもんですから、うん、そういったのを少しでもお客様に還元できればっていうのは一番に思ってますけど。
あ、じゃあもう何かお返ししたいんですね。
そうですね、
なるほど。で、ということで、まあじゃあこのお話聞いた方が、まあよくわかんないけどこの方にお会いしたいと言った場合、
はい、
会えるんですね。
そうですね、先ほど言いました、そうですね、相談会も開催させていただきますし、
無料相談、それはなんていう無料相談会ですか。
ですね、お家の塗装についての、お家の塗装の相談会という見出しで、
お家の塗装の相談会、
ね、
はい、
出させていただいております。
これ番号ですよね。
そうですね、
0120-83-2104
はい
におかけいただくと、まあ、竹下さんが出るわけじゃないです
か。僕が出ますんで大丈夫
です。
はい、僕の方につながってますので。
は
い、
僕が出るそうなんで、ぜひお話聞いてみて、ね、まあ、今すぐ塗装しなくてもいつかしますからね。もちろん
そうですね。そうですね。その時のためにやっぱりお客様自身も少しでもちょっと知識を持っていた方のが失敗しない工事になると思いますので、はい、
でこの先ほどの小冊子も、
はい、
これもくれるんですか。
ご希望の方にはプレゼントさせていただいてますんで、
こういうの私何でももらう人なんですで全部読み込むかっていうとそうでもないですけどでもこれ読みやすいので、お客さんの立場に立って魔法の言葉とかね、
そうですね、
いろいろ書いてあるんで、はい、これ勉強したんですね、こういうことをね。
そうですね、やはりどうしたらっていうのがね一番あったもんですから。
わかりました、
はい、
今後は快適リフォームはどこへ行くんですか
そうですねまあやっぱり、まあ、栃木県で僕活動させていただいてますから、はい、まあ、栃木県全域どこでも行くんですけれども、まあ栃木県から少しでも塗装工事で失敗するお客様をなくして、塗装工事で笑顔になっていただくっていうのが僕の理想なので。
なるほど、
はい、
これ栃木県 の 地域性ならではの塗装なんてありますか。はい、
まあ、海沿いの方ですとね、はい、塩害っていうものが結構あるもんですから、
はい、
あれなんですけれども、まあ、栃木県だと、まあ、ちょっと県の上の方の寒いところですとね、ちょっと塗り方なんかも変わってくる場合もあるんですけれども、はい、まあ、そんなには変わりはしないかなっていうのはありますけど、
まあ、住宅産業が結構、はい、なんていうんですか、華やかな、いろんな工務店さん、ハウスメーカーさんあって、
そうですね、
で、まあ、その中でなるべく、まあ、前々回出ていただいた中山さんっていう工務店さんも地元同じようなお立場で、大きな会社もあるけどちっちゃい会社だからといってやることがちっちゃいわけじゃなくてですね、
そうですね、
やることは大きいですよみたいな話をそういうことですよね。
そうですね、
まあ、最後になりましたけど、最後にこの県民の方というか、はい、これから竹下さんが会うであろう、施工主さんに、はい、まあ、未来の施工主さんに向けて何かメッセージがあればお願いします。
わかりました、まあ、僕のところでやってます、まあ、小さな塗装屋さんなんですけれども、ですけど、お客様の立場に立ってどうしたら失敗しないで適正な工事を適正な価格でできるかっていうのを常に考えて僕やっておりますので、
はい、
何か相談したいことなどございましたらお問い合わせくださればと思います。
名刺の裏に、
はい、
まあ、屋根外壁の塗り替えはもちろん、
はい、
まあ、塗装屋さんだから当たり前なんですけど、す、ね、瓦屋根の補修もやるんですか。
はい、
屋根もできるんですか。
そうですね、瓦屋根の補修もやればトイレの交換工事まで、
あ、そうなんです、
はい、させていただいてます。い
や、それをそのこんな感じで頼めたら楽ですね。
そうです、
もっと緊張しちゃうんですよ。
そうですね、
普通は
どこに頼んだらいいのかっていうのがね、わからないことが多いので。
あとあれですか、クロスの張り替えも、
はい、
クロスも張るんですか。
クロスも張り替えを新しく新築と同様にリフォームできる工事がありますので、
まあ、うちの父親がこの仕事だったんで。
あ、そうなんですね。
とても親近感あと水回りとか、
はい、
カーポート、
そうですね、
カーポートも設置しろってここに書いてあるぐらいだから多いんですか。
多いですね、やはり。
多いんですか。
はい、特に、まあ、新築のお家ですとかね、やっぱり建てたばっかりでなかなかどうしていいかわからないと思うんですけど、
はい、
そういった方にもいろいろ相談を受けて工事させていただいたりもしてます。
あとあれで人生相談とかそういうのはないですか。
そこまで大したまだ僕もね、まだ未熟者なので。
先週の鈴木みどりさんが、
はい、
体直しに来てるんですけど愚痴に来てるとかそれでもいい、まあ、そういうこともなんか聞いてくれそうな
そうですね、
わかりました。
鈴木聡の栃木の元気。
ということで滝下さんでしたけれど、リフォームっていうのは、まあ、今までの変えることなんですけど、ぜひこのまず滝下さんに会ってもらっていろんなことをなんとなく相談してみると、実はいろんなことを知ってるしネットワークが広いという感じの方なので、これから、下野市の方のみならず全県的にぜひこの竹下さんをよろしくお願い、なんか選挙みたいですけどよろしくお願いします。ということで30分いかがでしたでしょうか。もともと建てる人も大事ですけど、こう直す人も大事で、実はメンテナンス、そのものをちゃんと使い続けられるように維持していく技術っていうのは、これ日本は世界一なものですから、栃木県の代表としてこの竹下さんを忘れなく。鈴木聡でした。